半七取物帳、湯屋の二階、岡本喜道。一。ある年の正月に、私はまた老人を訪ねた。おめでとうございます。おめでとうございます。当年も相変わりませず。半七老人に、行儀正しく新年の寿を述べられて、諸星流の私は少し面食らった。そのうちにご祝儀の塗装が出た。多く飲まない老人と、まるで下戸の私とは、たちまち春めいた顔になってしまって、話はだんだん弾んできた。いつものお話で何か、春らしい種はありませんか。そりゃ難しいご注文だと、老人は額を撫でながら笑った。どうで、私どもの畑にあるお話は、人殺しとか泥棒とかいう類が多いんですからね。春めいた陽気なお話というのは、まことに少ない。しかし、私どもでも、やり損じはたびたびありました。我々だって神様じゃありませんから。何から何まで見通しというわけにはいきません。したがって、見込み違いもあれば、取り損じもあります。つまり、一種の喜劇ですね。いつも手柄話ばかりしていますから、今日は、私がやり損じた懺悔話をしましょう。今考えると、実にバカバカしいお話ですがね。文久三年正月の門松も取れて、俗に六日年越しという日の暮れ方に、熊蔵という手先が神田三河町の半七のうちへ顔を出した。熊蔵は、あたご下で湯屋を開いていたので、仲間内では、湯屋熊と呼ばれていた。彼は、よほどそそっかしい男で、時々にとんでもない間違いや、でたらめを報告するので、湯屋熊の他に、ほら熊という名誉の異名を頭にいただいていた。こんばんは。どうだい、熊。春になって面白い話もねえかね。半七は長火鉢の前で聞いた。いや、実はそれで今夜上がったんですが。親分、ちっと聞いておもらい申してえことがあるんです。なんだ、またいつものほら熊じゃねえか。どうしてどうして、こればかりは決してほらのほの字もねえんで、と。熊蔵は真面目になって膝をゆすり出した。去年の冬、何でも下月の中頃から、わしのうちの二階へ毎日遊びに来る男があるんです。変な奴でしてね、どう考えてもおかしな奴なんです。三馬の浮世絵風呂を読んだ人は知っているであろう。江戸時代から明治の初年にかけては、大抵の湯屋に二階があって、若い女が茶や菓子を売っていた。そこへ来て昼寝をする怠け者もあった。将棋を指している暇人もあった。女の笑顔が見たさに無駄な銭を使いに来る道楽者もあった。熊蔵の湯屋にも二階があって、お吉という小綺麗な若い女が雇われていた。ねえ、親分。それが侍なんです。変じゃありませんか。変でねえ、当たり前だ。武士が銭湯に入浴する場合には、嫌でもおでも一度は二階へ上がって、まず自分の大小を預けておいて、それから風呂場へ行かなければならなかった。 湯屋の2階には刀掛けがあった。けれども、毎日欠かさずに来るんですぜ。金番者だろう、お吉におぼし飯でもあるんだろう、と半七は笑った。だって、おかしいじゃありませんか。まあ、聞いておくんなぜ。去年の冬からかれこれ、もう50日も毎日続けてくるんですぜ。大晦日でも元日でも2日でも。なんぼ金番者だって、屋敷者が元日2日に湯屋の2階に転がっている。そんな理屈がねえじゃありませんか。おまけに、それが1人でね、大抵2人連れでやってきて、時々どこかへ出たり入ったりして、夕方になるときっと一緒に繋がって帰っていく。それが、くどくも言う通り、暮れも正月もお構いなしに毎日続くんだから奇妙でしょう。どう考えても、これは尋常の断例じゃありませんぜ。そうよなぁと、半七は少し真面目になって考え始めた。どうです?親分はそいつらを何だと思います?偽物かな?えらい、と熊蔵は手を打った。わしもきっとそれだと睨んでいるんです。奴らは侍のふりをして何か仕事をしているに相違ねんです。で、昼間は私のうちの2階に集まって、何かこそこそ相談をしておいて、夜になって荒っぽいことをしやがるに相違ねえと思うんだが、どうでしょう。そんなことかもしれねえ。その2人はどんな奴らだ?どっちも若え奴で。1人の野郎は22、3で、色のこじろい、まんざらでもねえ男っぷりです。もう一人も同じ年頃の片方よりは背の高い、これもあんまり安っぽくねえ野郎です。相当に道楽もした奴らだと見えて、茶台の置きっぷりも悪くなし、女を相手にイワシやクジラの話をしているほどの国物でもなし。実は、お吉なんぞは、その色のこじろい方に、少し、ぽーっと来ているらしいんで。呆れるじゃありませんか。それですから、奴らが2階で、どんな相談をしているか、お吉に聞いても、どうも正直に言わねえようです。私が今日そっと、はしごの中途まで登って行って、奴らがどんな話をしているかと、耳を引っ立てていると、一人の奴が小さい声で、むやみに切ったりしてはいけない。素直に言うことを聞けばよし、ぐずぐず言ったら仕方がない。脅かしてとっつかまえるのだと、こう言ってるんです。ねえ、どうです。これだけ聞いても、ろくな相談でないことはわかろうじゃありませんか。うん。と、半七はまた考えた。黒船のほかげが伊豆の海を脅かしてから、世の中は次第に騒がしくなった。異敵を征伐する軍用金を出せとか言って、物持ちの超過を脅して歩く一種の浪人組が、近頃ところどころに徘徊する。しかも、その中に、本当の浪人は少ない。大抵は、たちの悪い御家人どもや、お城坊主の道楽息子どもや、あるいは、市中のならず者どもが、同期愛求むる徒党を組んで、軍用金などという、体裁のいい名目のもとに、理不尽の押し売りや強盗を働くのである。熊蔵の2階を、削減地としているらしい、かの2人の怪しい侍も、あるいは、その一類ではないかと、半七は想像した。じゃあ、何しろ明日、俺が見届けに行こうよ。お待ち申しています。昼頃ならば、 奴らも間違いなく来ていますから、と熊蔵は約束して帰った。あくる朝は七草がゆを祝って、半七は出がけに八丁堀同心の宅へ顔を出すと、世間がこの頃物騒がしいについて、しつけ盗賊改めが一層厳重になった。そのつもりでせいぜい御用を務めろという注意があった。これが半七を刺激して、いよいよ彼の注意を熊蔵の二階に向けさせた。彼がそれからすぐに愛宕下の湯屋へ急いで行ったのは、朝の四つ半、11時頃で、往来には遅い回礼者がまだ歩いていた。獅子の囃子も賑やかに聞こえた。裏口からそっと入ると熊蔵は待っていた。親分、ちょうどいいところです。一人の野郎は来ています。何でも湯に入っているようです。そうか。それじゃあ、俺も一プロ泳いでこようか。半七はさらに表へ回って、普通の客のように湯銭を払って入ると、真っ昼間の銭湯は空いていた。武者絵を描いたザクロ口の中で、ドドイツの声は陽気らしく聞こえたが、客は四五人に過ぎなかった。半七は一風呂温まると、すぐに上がってきて、着物を肌に引っ掛けたままで二階へ上がると、熊蔵も後からそっとついてきた。水船に近いところにいたやつだろう、と、半七は茶を飲みながら聞いた。そうです。若い野郎です。あれは偽物じゃねえ。本当の侍でしょうか。足を見ろ。侍は常に重い大小を指しているので、自然の結果として左の足が比較的に発達している。足首も右より大きい。裸でいるところを見届けたのだから間違いはないと半七は言った。じゃあ、御家人でしょうか。髪の結いようが違う。やっぱり、どこかの範疇だろう。なるほど、と、熊蔵はうなずいた。そこで親分、今日は、あいつらがなんだか風呂敷包みのようなものを、重そうに抱えてきて、お吉に預けているところを、ちらりと見たんですが、ちょいと改めてみましょうか。そういえば、お吉は見えねえようだが、どうした？今自分は暇なもんだから、子供のように表へ獅子舞を見に行ったんですよ。ちょうど誰もいねえから、一応改めておきましょう。またどんな手がかりが見つからねえとも限りませんから。そりゃそうだ。なんでも、お吉が受け取って、貸し切りの着物棚の中へ押し込んだようでしたが、まあ、お待ちなせえ、と、熊蔵は、そこらの戸棚を探して、一つの風呂敷包みを持ち出してきた。濃い藍染めの風呂敷を開けると、中には、さらに萌木の風呂敷に包んだ、二個の箱のようなものが入っていた。ちょいと下を見てきますから。熊蔵は、はしごを降りて、またすぐに、登ってきた。あいつがもし湯から上がったら、咳払いをして知らせるように、番台のやつに言いつけておきましたから、大丈夫です。二重に包んだ風呂敷の中からは、一種のため塗りのような古い箱が二個現れた。箱は、能楽の面を入れるようなもので、そこから薄黒い平打ちの紐をくぐらせて、蓋の上で十文字に固く結んであった。幾分の好奇心も手伝って、 熊蔵は急いでその一つの箱の紐を解いた。蓋を開けても中身はすぐにわからなかった。中にしまってある品は、魚の皮とも油紙とも性のえいしれない薄黄色いものに固く包まれていた。べらぼうに厳重だな。包みを解いて熊蔵は思わずあっと叫んだ。二人の目の前に現れたものは人間の首であった。しかしそれは幾千百年を経過したか容易に想像することを許さないほどに枯れ切った古い首で、皮膚の色は腐った木の葉のように黒く黄ばんでいた。半七や熊蔵の目には、それが男か女かすらも、ほとんど判断がつかなかった。二人は、息を呑んで、この奇怪な首をしばらく見つめていた。二。親分、これは何でしょう。わからねえ。何しろ、そっちの箱を開けてみろ。熊蔵は不気味そうに第二の箱を開けると、その中からも油紙のようなものに丁重に包まれた一個の首が転げ出した。しかし、それは人間の首でなかった。短い角と大きい口と牙とを持っていて、竜とも蛇とも判断がつかないような、一種奇怪な動物の頭であった。これも肉は黒く枯れて、木か石のように硬くなっていた。奇怪な発見がこんなに続いて、二人は少なからず脅かされた。熊蔵は彼を癒しだろうと言った。得体のわからない人間の首を持ち歩いて、偽物の種にでもするのだろうと解釈した。しかし、あくまでも彼を侍と信じている半七は、素直にその説を受け入れることができなかった。それならば、彼は何のためにこんなものを抱え歩いているのだろう。しかも、なぜそれを、湯屋の二階番の女などに、軽々しく預けておくのであろう。この二品は一体何であろう。半七の知恵でこの謎を解こうとするのはすこぶる困難であった。こいつはいけねえ。ちょっとはなかなかわからねえ。番台で咳払いをする声が聞こえたので、二階の二人は慌ててこの疑問の二品を箱へしまって着物戸棚へ元のように押し込んでおいた。獅子の林も遠くなって、お吉は外から帰ってきた。侍も濡れ手ぬぐいを下げて二階へ上がってきた。半七はそ知らぬ顔をして茶を飲んでいた。お吉は半七の顔を知っていたので、侍にそっと注意したらしい。彼は隅の方に座ったままで、何も口をきかなかった。熊蔵は半七の袖を引いて一緒に下へ降りてきた。お吉が変な目つきをしたんで、野郎はすっかり固くなって用心しているようだから、今日はとてもダメだろう。と、半七は言った。熊蔵は、いまいましそうに囁いた。何しろ、あの二品をどうするか、私がよく気をつけています。もう一人のやつというのは、まだ来ねえんだね。今日はどうしたか遅いようですよ。何しろ、気をつけてくれ。頼むぜ。半七はそれから赤坂の方へ用足しに回った。 初春の賑やかな往来を歩きながらも、彼は絶えずこの疑問の鍵を見出すことに頭を苦しめたが、どうも右から左に適当な判断がつかなかった。まさか魔法使いでもあるね。あんなものを持ち回って何か祈祷かまじないでもするか、それともご禁制のキリシタンか。黒船以来、宗門改めも一層厳重になっている。もし彼らがキリシタン宗門の徒であるとすれば、これも見逃すことはできない。どっちにしても目を離されない奴らだと半七は考えていた。赤坂から家へ帰って、その晩は無事に寝る。と、明くる朝のまだ薄暗いうち、かの夕焼熊がまた飛び込んできた。親分、大変だ、大変だ。あいつらがとうとうやりやがった。こっちの手遅れで悔しいことをしてしまった。熊蔵の報告によると、昨夜道町内の伊勢屋という質屋へ、浪人風の二人組の押し込みが入って、例の軍用金を言い立てに有金を出せと言った。こっちで素直に渡さなかったので、彼らは大刀を振り回して主人と番頭に手を負わせた。そうしてそこらにあり合わせた金を80両ほど引っさらっていった。覆面していたからはっきりとはわからないが、彼らの人相や年頃が、かの二人の怪しい侍に符合していると、熊蔵は付け加えた。どうしてもあやつらですよ。わしの二階を足だまりにして、奴らはそこらを荒らして歩くつもりに、そういありませんぜ。早く何とかしなけりゃなりますね。そいつは売っちゃっておけねえなあ、と。半七も考えていた。売っちゃっておけませんとも。そのうちによそから手でもつけられた日には、親分ばかりじゃねえ。この夕焼熊の面が立ちませんからね。そう言われると半七も落ち着いていられなくなった。自分が一旦手をつけかけた仕事を他の者にさらっていかれるのはいかにも悔しい。と言って、無証拠のものをむやみに召し取るわけにはいかなかった。まして、相手は侍である。うかつに手を出して、飛んだ魚ねじを食ってはならないとも思った。何しろ、おめえは家へ帰って、その侍が今日来るかどうだか気をつけろ。俺も支度をして後から行く。熊蔵を返して半七はすぐに朝飯を食った。それから身支度をして愛宕下へ出かけて行ったが、その途中に少し寄り道をする用があるので、日陰町の方へ回っていくと、会津屋という刀屋の前に一人の若い侍が腰をかけて何か番頭と掛け合っているらしかった。ふと見ると、その侍は、昨日湯屋の二階で初めて出会った怪しい箱の持ち主であった。半七は立ち止まってじっと見ていると、侍はやがて番頭から金を受け取って早々にこの店を出て行った。すぐにその後をつけようかとも思ったが、何か手がかりを探り出すこともあろうと、彼は引っ返して会津屋の店へ入った。おはようございます。神田の親分、おはようございます。番頭は半七の顔を知っていた。春になってから馬鹿に冷えますね、と半七は店に腰をかけた。つかねえことを聞き申すようだが、今ここを出た武家は、おなじみの人ですかえ。 いいえ、初めて見た方です。こんなものを持ち歩いて、そこらで2、3件断られたそうですが、とうとう私の家へ押し付けて行ってしまったんですよ、と、番頭は苦笑いをしていた。そのそばには何か油紙に包んだ、こわばったものが横たえてあった。何ですえ、それは。こんなもので。油紙を開けると、その中から薄黒い泥まぶれの魚のようなものが現れた。それは、刀の柄や鞘を巻く泥ザメであると番頭が説明した。サメの皮ですか。こうしてみると、ずいぶん汚いもんですね。まだ仕上げの済まない泥ザメですからね、と、番頭はその汚いサメの皮を打ち返してみせた。ご承知の通り、このサメの皮は、大抵異国の遠い島から来るんですが、みんな泥だらけのまま送ってきて、こっちで洗ったり磨いたりして、初めて真っ白な綺麗なものになるんですが、その仕上げがなかなか面倒でしてね。それに、うっかりするとひどい損をします。何しろ、この通り泥だらけで来るんですから、すっかり仕上げてみないうちは、傷があるか、縮みがあるか、よくわかりません。傷はまあいいんですが、縮みというやつが誠に困るんです。何でも、サメを突き殺したときに、その生血が皮に染みつくんだそうですが、これが、いくら洗っても磨いても抜けないので困るんです。真っ白なサメの肌に、薄黒い点がついていちゃ、売り物になりませんからね。もちろん、そういうものは、漆をかけてごまかしますが、白ザメに比べると、半分値にもなりません。10枚も束になっている中には、きっとこの縮みのあるやつが3、4枚ぐらい混じっていますから、こっちもそのつもりで平均の値で引き取るんですが、どうしても仕上げてみなければ、その縮みが見つからないんだから困ります。なるほどね、と。半七も感心したようにうなずいてみせた。この薄汚いサメの皮が玉のように白く美しい束巻きになろうとは、素人にちょっと思いつかないことであった。あのお武家がこれを売りに来たんですかえ、と半七はサメの皮を打ち返してみた。長崎の方で買ったんだそうで、相当の値段に引き取ってくれという掛け合いなんです。私の方も商売ですから引き取ってもいいんですが、いくらお武家でも素人の持ってきたものはなんだか不安ですし、おまけにこの通りの泥ザメでたった1枚というんですから、もし縮みでもついているやつを背負い込んだ日には、迷惑ですからね。まあ、一旦は断ったんですが、いくらでもいいからとしきりにくどかれて、とうとう安く引き取るようなことになりまして。後で主人に叱られるかもしれません。へっへっへっへ。よほどひどく踏み倒したと見えて、番頭はその引き取り値段を言わなかった。半七の方でも聞かなかった。それにしても、かの侍が持ってくるものは、どれもこれも変なものばかりである。第一に、干からびた人間の首、奇怪な動物の頭、それから、この汚い泥ザメの皮。どうしても、これには司祭がありそうに思われた。いや、どうもお邪魔をしました。小僧が汲んできた番茶を一杯飲んで、半七は 会津屋の店を出た。それからすぐに愛宕下の湯屋へ行くと、熊蔵は待ちかねたように飛び出してきた。おえぶん、昨日の若い野郎はさっきちょいと来てまたすぐに出て行きましたよ。何か抱えていやしなかったか。なんだか知らねえが、長細い風呂敷包みを持っていましたよ。そうか、俺は途中でそいつに会った。そこでもう一人の方はどうした？背の高いやつは今日も来ませんよ。じゃあ、熊、気の毒だが、その伊勢屋とかいう質屋へ行って、金の他に何を取られたかよく聞いてきてくれ。こう言い置いて二階へ上がると、火鉢の前にお吉がぼんやり座っていた。半七が二日も続けてくるので、彼女もなんだか不安らしい目つきをしていたが、それでも笑顔を作って愛想よく挨拶した。親分いらっしゃいまし。どうもお寒ございますこと。茶や菓子を出してしきりにちやほやするのを、半七はいい加減にあしらいながら、まずタバコを一服吸った。それから、毎日邪魔をするからと言って、いくらかの金を包んでやった。毎度、ありがとうございます。時に、お袋も兄貴も達者かえ。お吉の兄は盛んで、お袋はもう50を越しているということを、半七は知っていた。はい、おかげさまで、みんな達者でございます。兄貴はまだ若いから格別だが、お袋はもういい歳だそうだ。昔から言う通り、孝行をしたい時には親はなしだ。今のうちに親孝行を担当しておくがいいぜ。はいと、お吉は顔を赤くしてうつむいていた。それが、なんだか恥ずかしいような、気が咎めるような、怯えたような風にも見えたので、半七も畳みかけて冗談らしくこう言った。ところが、この頃は、ちょっと浮気を始めたという噂だぜ。本当かい？あら、親分、と、お吉はいよいよ顔を赤くした。でも、去年から遊びに来る二人連れの侍の一人と、おめえが大変心安くすると言って、だいぶ評判が高えようだぜ。まあ。何がまあだ。そこで、おめえに聞きてえのは、他じゃねえ。あのお侍衆は、一体どこのお屋敷だえ。西国の衆らしいね。そんな話でございますよと、お吉は曖昧な返事をしていた。それからおめえ、気の毒だが、そのうちに番屋へちょいと来てもらうかもしれねえから、そのつもりでいてくんねえよ。脅すように言われて、お吉はまた怯えた。親分、何の御用でございます？あの二人の侍についてのことだが、それとも番屋まで足を運ばねえで、ここで何もかも言ってくれるかえ。お吉は体を固くして黙っていた。え、あの二人の商売は何だえ。いくら金盤物だって、暮れも正月も、毎日毎日、湯屋の二階にばかり転がっているわけのものじゃねえ。何か他に商売があるんだろう。何、知らねえことはねえ。おめえはきっと知っているはずだ。正直に言ってくんねえか。一体あの戸棚に預かってある箱は何だえ。赤い顔を水色に染め替えて、お吉は、おどおどしていた。3 こんな商売をしていながら、割合に人連れのしていない大吉は、半七に脅されて、もう息も出ないくらい震え上がっていた。しかし、かの侍たちの身元は、どうしても知らないと言った。何でも、麻布辺にお屋敷があるということだけは聞いているが、その他には、何にも知らないと強情を張っていた。それでも、半七に脅したりすかしたりされた挙句に、お吉は、ようようこれだけのことを吐いた。何でも、あの人たちは、敵討ちに出ているんだそうでございます。敵討ち?と、半七は笑い出した。冗談じゃねえ。芝居じゃあるめえし。今時、二人揃って江戸の真ん中で、敵討ちもねえもんだ。だがまあ、いいや。敵討ちなら敵討ちとしておいて、あの二人の居所は、全く知らねえんだね。全く知りません。この上に攻めても素直に口を開きそうもないので、半七もしばらく考えていると、熊蔵がはしごの上がり口から首を出して慌ただしく呼んだ。親分、ちょいと顔を貸しておくんなぜ。なんだ、想像し。わざと落ち着き払って半七ははしごを降りていくと、熊蔵はすり寄って囁いた。伊勢屋じゃ、金のほかに、ベンベラ物を三枚と、サメの皮を五枚取られたそうです。サメの皮、と、半七は胸を躍らせた。それは、泥ザメか仕上げの皮か。さあ、そりゃ聞いてきませんでしたが、もう一遍聞いてきましょうか。熊蔵はまた急いで出て行った。やがて引っ返してきて、それは皆磨きの白い皮で、老月町の塚巻氏から七に取ったものだと報告した。泥ザメでないと聞いて、半七は少し当てが外れた。彼は夕べ伊勢屋へ押し込んだ浪人者と、今日泥ザメを売りに来た侍とを結びつけて考えることができなくなってしまった。どうもわからねえ。何しろもう昼に近くなったので、半七は熊蔵を連れて近所へ飯を食いに行った。あの吉のやつは、よっぽどあの侍の一人にござっているらしいな、と、半七は笑いながら言った。そうです、そうです。それですから、どうもうまくいかねえんですよ。あいつ、思うさま脅かしてやりましょうか。いや、俺もいい加減脅かしておいたから、もうたくさんだ。あんまり脅かすと、かえってろくなことはしねえもんだ。まあ、もう少し売っちゃっておけ。二人は加え用事で帰ってくると、一人の若い侍が、湯屋ののれんをくぐって出るのを遠目に見つけた。彼は、さっき日陰町へ泥ザメを売りに行った侍に、そういなかった。彼は、萌木の風呂敷に包んだ一個の箱のようなものを大事そうに抱えているらしかった。あ、野郎が来ましたよ。あの箱を一つ抱え出したらしゅうがっせ、と熊蔵は目を光らして伸び上がった。ちげえね、すぐつけてみろ。よがす。熊蔵はすぐに彼の後をつけていった。半七は引っ返して湯屋に入って、念のために二階に上がってみると、お吉の姿はいつの間にか消えていた。さらに、戸棚を改めると、かの怪しい二つの箱も見えなかった。 みんな持ち出してしまいやがったな。二階を降りてきて、番台の男に聞くと、お吉はたった今、はしごを降りて奥へ行ったらしいというので、半七も続いて奥へ行った。釜の下を焚いている三助の話によると、お吉はちょいとそこまで行ってくると言って、そそくさと表へ出て行ったとのことであった。何か抱えていやしなかったか。さあ、知りましねえ。山田氏の三助はぼんやりしていて何も気がつかなかったのである。半七は思わず舌打ちした。自分たちが飯を食いに行っている間に、ちょうどかの侍が来たので、お吉は彼と示し合わせて、めいめいに秘密の箱を一つずつ抱えて、裏と表から別れ別れに抜け出したに相違ない。一足違いでとんでもないドジを踏んだと、半七は自分の油断を悔やんだ。こうと知ったら、いっそお吉のやつを引き上げておけばよかった。彼はまた引っ返して、番台の男にお吉の内を聞いた。明神前の裏に住んでいるというので、すぐにそこへ追って行くと、兄は仕事に出て留守であった。正直そうな母が一人でボロを続くっていて、お吉は今朝いつもの通りに、内を出たぎりでまだ帰らないと言った。母の顔色には嘘は見えなかった。狭い内であるから、どこにも隠れている様子もなかった。半七はまた失望して帰った。帰ると、やがて熊蔵もつまらなそうな顔をして帰ってきた。親分、いけねえ。途中で友達に出くわして、ちょいと一言話しているうちに、奴はどこかへ消えてしまいやがった。バカ野郎。御用の途中で友達と無駄話をしている奴があるか。今さら叱っても追っつかないので、半七はじりじりしてきた。泣いても笑っても今日はもう仕方がねえ。お吉の奴が家へ帰るかどうだか、よく気をつけていろ。それから、もう一人の侍が来たらば、今度こそしっかりと後をつけて、よくその居所を突き止めておけ。てめえの種出しじゃねえか。少し身を入れて働け。その日はそのまま別れて帰ったが、なんだか勘が高ぶって、半七はその晩、おちおち寝つかれなかった。あくる朝は、ひどく寒かった。彼はいつもの通りに冷たい水で顔を洗って家を飛び出すと、朝日の当たらない横丁は鉄のように凍って、近所の子供がいたずらに放り出した隣の家の天水桶の氷が二寸ほども熱く見えた。半七は白い息を吹きながら、あたご下へ急いで行った。どうだ、熊。あれぎり変わったことはねえか。親分、お吉のやつは駆け落ちをしたようですよ。とうとう、あれぎりで家へ帰らねえそうで、今朝おふくろが心配らしく聞きに来ましたよ、と、熊蔵は顔をしかめて囁いた。そうか。と、半七の額にも、太いシワが描かれた。だが、まあ仕方がねえ。もう一日、気長に網を張っていてみよう。もう一人の奴が、やってこねえとも限らねえから。そうですね、と、熊蔵は、張り合い抜けがしたように、ぼんやりしていた。半七は二階に上がると、今朝はお吉がいないので、 そこには火の気もなかった。熊蔵の女房が言い訳をしながら火鉢や茶などを運んできた。朝の間は二階へ上がる客もないので、半七はタバコを飲みながら、ただ一人、つくねんと座っていると、春の寒さが襟にゾクゾクと染みてきた。お吉のやつめ、この頃は浮ついているんで、障子もろくに張り上がらねえと、熊蔵は窓の障子の破れを見返りながら下打ちした。半七は返事もしないで考え詰めていた。おとといこの二階で発見した人間の首、動物の頭、昨日日陰町で見た泥ザメの皮、それが一つにつながって彼の頭の中を回り道路のようにくるくると駆け巡っていた。魔法使いかキリシタンか強盗か、その疑いも容易に解決しなかった。それにつけても、昨日かの侍の後をつけ損じたのが残念であった。熊蔵のようなドジを頼まずに、いっそ自分がすぐにつけて行けばよかったなどと、今さらのように悔やまれた。親分の顔色が悪いので、熊蔵も手持ち無沙汰で黙っていた。芝の三内の鐘がやがて四つ、午前十時を打った。下の格子が開いたと思うと、番台の男がいらっしゃいと挨拶する声に続いて、二階に合図をするような咳払いの声が聞こえた。二人は顔を見合わせた。やろう、来たかな、と、熊蔵が慌てて立って下を覗く途端に、背の高い一人の若い侍が、刀を持って、はしごを足早に上がってきた。お上がりくださいまし。毎日お寒いことでございます、と、熊蔵はわざと笑顔を作って挨拶した。どうぞこちらへ。今朝は女が休んだものですから、二階も散らかっております。女は休んだかと刀掛けに大小をかけながら、ちょっと首をひねった。そうして、お吉は病気かなと、司祭ありげに聞いた。さあ、まだ何とも言ってまいりませんが、流行り風邪でも引いたんでございましょう。侍は黙ってうなずいていたが、やがて着物を脱いではしごを降りていった。あれが連れのやつか、と半七が小声で聞くと、熊蔵は目でうなずいた。親分、どうしましょう。まさか。いきなりにふんじばるわけにもいくめえ。まあ、ここへ上がってきたら、てめえがなんとかうまくいって、連れの侍のことを聞いてみろ。その返事次第で、また工夫もあるだろう。何しろ、相手が侍だ。むやみに振り回されると危ねえから、その大将は、どこかへ隠してしまえ。そうですね。誰か火星に呼びましょうか。それにも及ぶめえ。たかが一人だ。なんとかなるだろう、と、半七は懐の実手を探った。二人は息を呑んで待ち構えた。四。いや、馬鹿なお話ですね、と。半七老人は笑いながら私に話した。今考えると実にバカバカしい話で、それからその侍の上がってくるのを待っていて、熊蔵がそれとなくいろいろのことを聞くと、どうもその返事が曖昧で 何か物を隠しているらしく見えるんです。私もそばから口を出してだんだん探ってみたんですが、どうも腑に落ちないことが多いんです。こっちももうじれてきたので、とうとう実手を出しましたよ。いや、大しくじりで、はっはっはっは。なんでも焦っちゃいけませんね。そうすると、その侍も切羽詰まったと見えて、ようよう本音を吐いたんですが、やっぱりお吉の言った通り、その二人の侍は敵討ちでしたよ。敵討ちと、私は思わず聞き返すと、半七老人はニヤニヤ笑っていた。まったく敵討ちなんですよ。それがまたおかしい。まあ、お聞きなさい。半七に実手を突きつけられた侍は、梶井源五郎といって、西国の某藩士であった。去年の春から江戸へ勤番に出てきて、麻布の屋敷内に住んでいたが、道楽者の彼は、購買の高島屋敷と特別に仲良くして、吉原や品川を遊び回っていた。もうだんだんに江戸に慣れてきた彼らは、去年の11月の初めに、同じ家中の神崎豪助と、重原一郎右衛門の二人を誘い出して、品川のある遊女屋へ遊びに行った。その席上で、神崎と重原とは酒の上から口論を始めたのを、梶井と高島とがともかくも仲裁して、その場は無事に収まったが、神崎はやはり面白くないと見えて、すぐに帰ると言い出した。もう屋敷の門限も過ぎているのであるから、いっそ今夜は泊まって帰れと、仲裁者の二人がしきりに引き止めたが、どうしても帰ると強情を張った。彼一人を先に返すわけにもいかないので、結局四人連れ立って出ることになった。高輪の海岸に差し掛かったのは、夜の5つ。午後8時を過ぎた頃で、暗い海に漁船のかがり火が2つ3つ寂しく浮かんでいた。酔いを覚ます北風が霜を吹いて、宿へ急ぐ入間の鈴の音が夜の寒さを揺り出すようにも聞こえた。さっきから黙って歩いていた神崎は、この時、一足下がって出し抜けに刀を抜いたらしい。何か暗い中に光ったかと思うと、重原はあっと言って倒れた。神崎はすぐに刀を引いて、一三走りに芝の方角へバタバタとかけていってしまった。梶井と高島はあっけに取られてしばらく突っ立っていた。重原は右の肩から後ろ袈裟掛けに切り下げられて、ただ一刀で息が絶えていた。もうどうすることもできないので、二人は重原の死骸を辻かごに乗せ、夜更けに麻布の屋敷までそっと運んでいった。悪場所で水橋の航路、それが原因で購買を殺めるなどは、重々の不埒とあって、屋敷でもすぐに神崎の行方を探索させたが、5日10日を過ぎても何の手がかりもなかった。重原には一次郎という弟があって、それがすぐに兄の敵討ちを屋敷へ願い出た。敵討ちは許可された。しかし、表向きに暇をやることはならん。兄の遺骨を郷里へ送る途中で、仏寺に参詣し、または親戚のもとへ立ち寄ることは 苦しからずというのであった。つまり、仏事に参詣とか親戚を訪問とかいう名義で、仇の行方を尋ね歩くことを許されたのである。弟は、ありがたき義とお礼を申し上げて、兄の遺骨を携えて江戸を出発した。関係者の梶井と高島とは、有利に立ち入って身持ちよろしからずというので、お叱りを受けた。ことに、当夜人情の握り、相手の神崎を取り逃がしたるは、不用意の致し方とあって、厳しいお咎めを受けた。しかも、その家体として、敵討ちの助立ちを申し付けられた。ただし、他国へ踏み出すことはならん。江戸四里四方を毎日訪ね歩いて、百日の間に敵のありかを探し出せというのであった。敵の神崎が、果たして江戸に隠れているかどうかは疑問であったが、この厳命を受けた彼らは毎日、明け睦から屋敷を出て、夕睦まで江戸中を探し歩かなければならなかった。はじめの10日ほど、正直に根よく江戸中を歩き回っていたが、この難儀な役目には彼らもだんだんに疲れてきた。しまいには二人が相談して、毎朝いつもの時刻に屋敷の門を出ながら、そこらの水茶屋や公爵所や湯屋の二階に入り込んで、一日をそこに遊び暮らすという横着なことを考え出すようになった。昨日は浅草の盛り場へ行ったとか、今日は本郷の屋敷町を回ったとか、屋敷の方へはいい加減の報告をして、彼らはどこかで毎日寝転んで遊んでいた。仇のありかはもちろん知れようはずはなかった。毎日遊び歩いているのであるから、彼らもなるたけ銭のいらない場所を選ばなければならなかった。彼らは結局この湯屋の二階をねじろとして、申し訳ばかりに、時々そこらを出て歩いた。そのうちに、一方の高島の方は、二階番の大吉と仲良くなりすぎてしまった。敵討ちなんぞは危ないからおよしなさいと、女がしきりに心配して止めるようになった。こんなことをしていたところで、敵のありかはとても知れそうもない。万一知れたところで、尋常に助立ちの務めを果たすほどの、しっかりした覚悟を持っていない彼らは、時の過ぎゆくに従って、自分たちの行く末を考えなければならなかった。百日の期限が過ぎて、仇の行方が知れない暁には、自分たちの不守備は目に見えている。一体、江戸にいるかいないか確かにわかりもしないものを日限を切って探し出せというのが無理であるが、それも屋敷の命令であるから仕方がない。まさかに長野糸間にもなるまいとは言うものの、身持ち放蕩とかいうような名義のもとに国元へ追い返されるぐらいのことは覚悟しなければならない。毎日うかうかと遊んでいる間にも、この不安が重い石のように彼らの胸を押し付けていた。いっそ、俺は浪人すると高島は言い出した。彼の後ろには、お吉という女の影がつきまつわっていた。国へ追い返されると、もう彼女に会えないというのを、高島は恐れていた。しかし、高島ほど根強い理由を持っていない梶井は、国へ返されるのを恐れながらも、さすがに思い切って浪人する気にもなれなかった。 彼は一人者の高島と違って、故郷に母や兄や妹を持っていた。まあ、そんな短気を出すなと、彼は高島をなだめていた。しかし、今年の春になってから、高島はいよいよその決心を固めたらしく、毎朝屋敷を出るときに自分の大事の手道具などを少しずつ抱え出して、お岸のもとへそっと運び込んでいるらしかった。そのうちに、湯屋の亭主もだんだんに目をつけ始めた。ここの亭主は、おかっぴきの手先であるということを、お吉も囁いた。この際、つまらない疑いなどを受けては、いよいよ面倒と思った彼は、もう落ち着いていられないような心持ちになって、女と相談して、どこかへ一緒に姿を隠したらしく、夕べは屋敷へ戻ってこないので、家事も心配して、今朝ここへ探しに来たのであった。敵討ちの理由も、駆け落ちの理由も、それですっかりわかった。それにしても、高島がお吉に預けておいた疑問の二品は何であろう。あれは、高島が家中代の宝物でござると、家事は説明した。豊臣秀吉や朝鮮征伐の身入りに、高島が10代前の祖先の矢後衛門は藩主に従って都会した。その時に分取りして持ち帰ったのが、かの二品で、干からびた人間の首と、得体の知れない動物の頭と、それは、朝鮮の怪しい巫女が、まじないや祈祷の種に使うもので、ほとんど神のようにうやうやしく祀られていたものであった。あまり珍しいので持ち帰ったが、誰にもその正体はわからなかった。ともかくも一種の宝物として高島の家に伝えられていて、範疇でも誰知らぬものもない。カジイも一度見せられたことがある。今度屋敷を立ち退くについても、まずこの奇怪な宝物をお吉に預けておいたものと察せられた。泥ザメの方はカジイも知らないと言った。しかし、高島の祖父という人は、久しく長崎に勤めていたことがあるから、おそらく、その当時に異国人からでも手に入れたものであろうとのことであった。泥ザメは金になるから売ってしまったが、他の二品は買い手もない。ことに家に伝わる宝物であるから、女と一緒に抱えていったものであろう。人間の首と竜の頭とを抱えて、若い男と女とは、どこへさまよって行ったか。思えば、おかしくもあり、哀れでもあり、実に、前代未聞の道行きというの、他はなかった。今でこそ話をすれ、その時には、私も引っ込みがつきませんでしたよ、と、半七老人は、再び額を撫でながら言った。なまじ、実手を振り回したり何かしただけに、いよいよ始末がつきませんや。でも、カジイという侍も、案外裁けた人で、一緒に笑ってくれましたから、まあまあ、どうにか収まりはつきましたよ。片方の高島という侍は、それぎり屋敷へ帰らなかったそうです。お吉も音沙汰がありませんでした。二人は道行きを極めて何でも神奈川辺に隠れているとかいう噂もありましたが、 その後どうしましたかしら。肝心の敵討ちの方は、これもどうなったか聞きませんでしたが、梶井という人は国へも追い返されないで、その後にも湯屋の2階へ時々遊びに来ました。質屋へ入った浪人は全く別物で、それは後に吉原で御用になりました。明治になってからある人に聞きますと、そのおかしな人間の首というのは、多分ミイラの類だろうという話でしたが、どうですかね。何しろ、よっぽど変なものでした。